ナチュラリストポッドキャスト、
週末の退屈を好奇心に変えろ、10時の特集、
木田晃平の親子教育相談所。
毎月第3土曜日にお送りしております親子教育相談所、いろんな悩みに答えてもらうのが呉と福山にあります通信制普通科総林館高等学校の木田晃平理事長です。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
お願いします。
お願いします。
もう入学式っていうのは終わったってことですか？
もう4月の4日の土曜日の日に、その前の週がですね、私ども卒業式で、もう3月のギリギリまで3年生をしっかりサポートして、の次のステージに移行しやすくで、新入生はもうより早くサポート始めていくので、毎年3月の終わりの土曜日が卒業式で、4月の最初の土曜日が入学式っていうのを開催
しています。通信制の前の入学式ってどういう、
3月の末時にはそこの入学までの子たちの入学式で、途中から入ってくる子はまた随時募集してるんですけども、
そういうことですね。
はい、そうです。
さあ今日今月の親子相談所、テーマこちらです。
はい、新入学に新学期、いよいよ新年度がスタートしました、新しい春に胸躍らせる子どもたちなんですが、一方では11ギャップなるもので不登校になるケースもあるということなんです。そもそも不登校っていうのは何なんでしょうか？毎日ね、保健室に通っていても不登校っていうことになるのでしょうか？もし子どもが不登校になったら親はどのように接すればいいのでしょうか？
最近時々聞くんですけど、中1ギャップ、
はい、
これって どういうこと、
要するにですね、小学校6年生と中学校1年生にはですね、非常に大きなたくさんの変化を強いられますよね。例えば先輩後輩の関係性
が出
現する、部活動が始まる。
それで、はいはい、今まで最高学年だったのがいきなり一番下の学年になるという、肩身が狭くなったり、いろんな小学校から集まってくるので、基本的に中学校って小学校に比べて人数が大幅に増えますよね。いろんな人間関係がまた新しく構築が始まっていくとかですね。あとはですね、やっぱり英語や数学なんかの授業内容ももちろん変わりますけども、学校によってはですね、正義の逆転現象というかですね、例えば小学校の時は真面目な子、生徒会長みたいな子がですね、クラスで騒いでたら、クラス授業中は静かにしましょうって言ったら静かになってたのが、中学校になってくると、静かにしましょうって言ったら、何格好しようやとか、お前格好つけるなとか、ありますよね。中学校になって、中学校になったら急に始まりますよね。
で、それあるね、
クラスで騒いでることが正当化されていくと、やっぱり真面目な子ってしんどいわけですよね。
そうなんです。だからね、勉強頑張ってる子でもね、何かっこあり勉強してんのとか言われて、
真面目にやることがなんかちょこちゃかされるというか。
ちょっと分かった。
なんか分かるね。
正義の逆転現象、
正義の逆転現象っていうんだ。実感する。
それでちょっと不登校になるっていうことなんですけど、ちょっと不登校の定義をちょっと教えてほしいんですが、保健室に通っててもこれ不登校になる？
そうですね、ですね、小学校や中学校の場合は基本的に義務教育ですので、保健室登校してても相談室登校してても、また学校長の許可が要りますけど、フリースクールみたいなところに登校してても、一応登校は認められる。
なるほど。
なので一応、不登校の定義としては、病欠や経済的理由以外で年間30日以上欠席した場合は一応不登校という文科省が定義を出してるんですが、
年間30日でも不登校になる？
そうです、一応文科省の定義では。なので保健室に登校しようが相談室登校しようが、フリースクールに登校しようが、30日以上休んでなければ、不登校では一応なりません。
なんか切ない数字の切り方ですね。
しかも連続じゃなくっても年間で30日以上という、なんか意外とそれだったらね、休んだり休まなかったり、ちょっと目立ちにくいこと
ですよね。自分もわかるんですけどね、学校ってね、3日行かなかったらね、4日5日行きにくくなるんですよ。
そうなんです。
それあります。
あるよね。
ちょうどね。
ちょっと退院で今日2日休もうと思って2日休むともう3日も行きにくくなる。
そうですね。
ちょうど自意識過剰がすごい炸裂してる時期じゃないですか。人からどう思われるかとか。
前髪があの時跳ねていたとか。
そうですね。特に入学から今入学ね、し始めたばっかりだと思いますけど、この時期ぐらいまでが一番大事ですよね。クラスの中での関係性を築いていくのは、なかなかこう休みがちだとね、友達もできにくいし。
そうなんです。それでちょっと行きにくくなるんですよね。
そうなんです
よね。別にいじめられてるわけでもないですけど、
そうなんです、
なんかのきっかけで休んで、その時にたまたま大事な発表があったとかなんかすると、もうちょっと行きたくなくなるんですよね。例えばどのくらい不登校っていうのは、数としては、
2013年度にですね、文科省が発表しているのは、全国で小中学生で、およそ12万人ぐらい。 はいですね。まあ、小学生は 0.36% なので、うん、まあ、276人に1人ぐらいの割合なんですけど、うん、中学生はですね 2.69% なんで、うん、37人に1人ということは、まあ、およそ1クラスに1人ぐらい、うん、いるかなと、うん、まあ、ただですね、うん、まあ、さっきも言ったようにこう非常にこう不登校 その定義が曖昧なので、うん、ちょっとですねはっきりしたところも我々はなかなかつかみづらい、
うん、
1年間に生まれている子どもの数もですね、あの1949年は270万人年間で子供生まれてたんです
よ、うん、1949年は
70年前ですよね、はい、でも2013年、うん、おととしは102万人しか生まれてないです、
あらま、
うん、3分の1ぐらいになってるわけですよね、ということは不登校の数自体が減るのはもうこれ当たり前です、子供の数が
減ってるわけですからね、
だから私としてはですね、やっぱ数が増えた減った日記一中するんじゃなくって、うん、やっぱり受け入れてくれる受け皿ありますし、うん、学校一通過点ですから、うん、子供が自立して社会に出れば私はそれで OK だと思う。
いや OK だと思います、ね、でもこの不登校がなんかもうほらネガティブな不登校という言葉自体がさ、
そうですね、
なんかね、さあ親はどうしたらいいかということで、ここからちょっと木田さんに、はい、意地悪な質問をしますので、はい、イエスかノーでお答えいただきたいと思います、はい、じゃあ、はい、その後でまた詳しく解説してもらいます、はい、不登校は怠けである、
ノ
ーノー。不登校は親が過保護に育てたのが原因、
これもノーですね。
不登校は親の愛情不足である、
うん、これも私はノーだと思います。
不登校する子供は社会性がない、または足りない、
うん、これはイエスであり、まあノーの場合ももちろんありますけど、まあイエスの要素が強いかもしれない。
不登校は直ちに対策を取り、一日も早く登校させなければならない、
これはノーですね。
ノー。
じゃあちょっと1個ずつ聞いていきましょう、はい、不登校は怠けであるはノー、
はい、
うん、
やっぱり社会的にまだまだ見てですね、うん、やっぱサボってるとか怠けてるっていうすごい偏見が多いのが、まあ、事実なんじゃないかなと思うんですけど、うん、私いろんな子たちと関わってきて、うん、基本的に不登校になる子っていうのはですね、うん、真面目で繊細で賢い子が多いです、うん、で不安傾向が強くて賢いので、やっぱり不安を先回りして考えある意味られるんですね。
なるほど、
考える力があるわけですよ。だから身動きが取りづらくなる、
うん、逆に
逆に。だけどですね、ぜひお聞きになっている皆さんにですね、知っておきたい、知っておいていただきたいのはですね、やっぱり学校に行くって世間的に当たり前じゃないですか、
はい、
でもその当たり前のことから外れる怖さ、うん、不安、うん、勇気、うん、既存のレールから外れていく怖さを彼らじっと耐えて我慢して、また学校に行かないと決定してるわけですよね、
うん、
私ある意味でそれすごいなと思ってて、
すごい ね、
まあ、ね、ある意味すごいなと思ってて、やっぱ怖いじゃないですか、
うん、怖い、
うん、でもそれを彼らじっと耐えて我慢できてるってことは、うん、私すごいことだなと思ってて、やっぱりサボってるとかですね、怠けてるっていうその負の感情や感覚をもうぜひ世間からこう私外していく努力を自分と活動としてしていきたいなと思って
る。なるほどね。じゃああれですか、よくうちの息子が不登校になったら首根っこ捕まえて学校まで引きずり回していくみたいな、
うん、
そういう怠けではないわけですからね。
そうですね、うん、お子さんの状態よく見るのは大切ですね。
親が過保護に育てたのが原因はノー、
うん、そうですね。私のところにご相談に来ていただく保護者の方もですね、うん、こういう辛辣なある意味言葉、ホームページや本など読んでですね、まあ、涙流しながらご相談来られる方いらっしゃるんですけど、やっぱりお母さんお父さん、特にお母さんにとってはもう我が子が学校に行ってないっていうだけでもうすごい傷ついてるわけですよ、ご自身が。でまた自分の母親としてのアイデンティティもすごく傷ついてて、ぜひねこれ以上お母さんお父さん苦しめないでほしいなと思いますね。
特にね、こういう出したらまたいけないんですけどね、男は会社に逃げますからね
仕事だからってね、
男は会社に逃げてね、後のことを任せっきりにしますからね。
でも私のところに相談に来るご家族も、お父さんお母さん揃って来られてる家族は子供お子さん変わりやすいですね、変化します、いっぺんに。
あ、そうですか。
お母さんだけ来られるよりも、お母さんお父さん揃って来られること、やっぱりお母さんが提供できる愛情とお父さんが提供できる愛情ってやっぱり種類が違うんですよね。お母さんどちらかというと母性的な包み込む愛情ですけど、お父さんは断ち切る愛情、やっぱり断ち切るのも愛情ですから、ダメなことはダメだって枠組みをかけるのも愛情なので、やっぱり母性愛父性愛それぞれあるので。
なるほど。
ということは次の質問の親の愛情不足である木田さんはノーとお答えになりましたけど、はい、これはどうでしょうか。
そうですね、やはり愛情不足って、まあ、この愛情不足という言葉自体もちょっと曖昧で、何をもって愛情不足かというところもあるんですけど、でも あの私のところに相談に来られるお母さんお父さんはですね、本当に子供熱心に考えてらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。たくさん、一概にいや親の愛情が足りてないんじゃないのとか、親のしつけができてないんじゃないのっていうのはですね、非常にこう私にとってはこう非常に乱暴な言い方かなと思いますね。
特に不登校する子供は社会性がないというのは、これイエスかノーで迷われましたけども、ある意味社会性がないというか、
そうですね、やっぱりあの先ほど言いましたけど不安傾向が強いので、先々こうやっぱり不安が思いついてしまって、自分がこう社会に出ていくチャンスをちょっと逃しているところもありますので、そういう意味ではやっぱりあの既存の学校じゃなくても社会とつながるようなやっぱ環境に置いてあげる、また自らを置けるように努力していくということももちろん本人たちの課題としては大切だと思います。
大切ですね、はい。一日も早く登校させなければならないの、
はい、あのこれはお子様の状態によります。例えばいじめを受けて不登校になっている場合は、そのいじめが解決したいしていないのに学校に行かせる、行かしてもこれは危険が増すわけなので、これは良くないですし、で環境を変えるってことも私はお母さんお父さんの視野に入れてもいいのかなと思いますよね。例えば中学校であればフリースクールとか、高校生であれば通信制
高校、通信制とか選んでみるとか。
でそれなぜいいかっていうとですね、やっぱり学校の目の前のお子さんが学校行ってないと、もう学校に行け行かない行け行かないというコミュニケーションしか家の中でないんですよ。
なるほど。
これ子供も保護者も辛いんですよ。
辛いですよね。
でも例えば週に1回でもフリースクールに行ければ、週に1回でも通信制高校行ければ、今度は学校に行く行かないというコミュニケーションから離れて、今日学校でどうだったのとか、どんなこと話したのとか、どんなこと学んだのって、もういい、ね、そうコミュニケーションの質、パターンが全く変わってくるわけですよね。
変わるね。
これだけでも意味があると
思う。本当思うんですけど、不登校自分の子供がなったとしたらね、これってね、人に相談しにくいでしょ、ぶっちゃけた話。
そうですよ、
ね。近所の手前とかさ、ついつい親はね。
でもまあバレちゃうわけですよね、な話、こう近い人にはね。
で今のお話じゃないけど、選択肢がないので、つい子供と怒鳴り合ったりする。
そうなん。
行け行け、いやーとかね。で今もうどう考えても不登校イコールネガティブな見方しかしてもらえないから、余計相談しにくくなるんですよね。
ただ私は順調に行くことが大切だと思ってなくて、私学生時代のつまずきや失敗は人生の肥やしだと思ってるので、つまずいたからこそ見えること、つまずいたからこそ感じれること、家族として向き合えること、本人が気づくこと、学べること、成長できること、もうたくさんあると思うんですよ。でまあ本校の卒業生でも弁護士として活躍する子もいれば、お医者さんになってる子もいるし、また学校の先生になってる子もいますけど、まあ、みんな口揃えているのは、あの時つまずいたからこそやっぱ自分は成長できたし、やっぱ挫折した人間は強いって自分で思ってるってみんな言いますから。
でもそれを10代の前半で掴んだらでかいですよね。
これ社会人になってつまずくよりはよっぽどマシです。これは学生時代でつまずいてそれを乗り越える
から
絶対に、社会人になってつまずいたら長いですよ。
今ちょっとね、これまた飛躍した話ですけど、例えばニートっていう問題もある、
はいはいはいはい、
持ったりとか、そういうなんかこう子供がなんかそのつまずいた時に10代で、親はこうどうしたらいいかっていうすごい悩むですね。まあ、これちょっとまた来月もお話しいきたいと思うんですけど、はいはい、今例えば新しい年度になって、はい、学校行かなくなった、まだ1週間2週間ですよね、
はい、
こういう時親は どのように、
まず慌てないってことですよね。親御さんがおろおろしたらそれ全部お子さん伝わりますから、まずそう学校に行ってようが行ってなかろうが、まああなたがまず大切ですよって、まず親御さんがまず覚悟を決めれるかどうかっていうのはすごく大事ですよね。
でそこでうるさく言わないで、
しっかり言えば話に耳を傾けてあげる、肯定もせず否定もせず話を受け取ってあげるっていう作業はすごく大事で、これなかなか保護者としては難しいんですよ。でもなぜ難しいかというと、やっぱり保護者の価値観をそこで、いや、こうでしょ、私の高校の頃はこうだったのよっていう価値観を与えたり、感情的になっちゃったりするので、そこはちょっと我慢して、まずお子さんの話に耳を傾けて受け取ってあげる。まずそこからじゃないかなと。
まあね、ちょうど思春期になってね、なかなか普通の会話っていうのもちょっと難しくなる時じゃないですか、ね、だからこそこうやっぱ普段からもうちょっとなんかね、
どれだけある意味でこうくだらない話を子供とできるかってすごい僕は大事だと思いますね。 ダスクバランの話をどれだけできるか。
皆さん、あなた、今日から皆さん、ラジオをリビングに置いて。
ああでもない、こうでもないと。
こいつらバカじゃないかという話をですね、ちょっとこうしていただける。じゃあちょっと来月、その、はい、トークを含め、その引きこもってしまった場合とか、はい、そういう話をまたしていただきたいと思います。岸田さん、よろしくお願いします。
はい、
皆さんからのお悩み相談を受け付けております。もちろん匿名で OK でございます。こちらまでお願いします。
はい、ファックスは08-221-3300、メールは1350@rcc.net、1350@rcc.net、おはがきは郵便番号 730-8504、RCC ラジオ週末ナチュラリスト親子相談係まで送ってください。
東林館高校のホームページもぜひチェックしてみてください。はい、親子教育相談所、毎月第3土曜日にお送りします。次回は5月の16日です。木田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。